東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリこの番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット映画、音楽、グルメについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。春、卒業の季節。先日も街を歩いていたらスイートピーの花束を持った袴姿の女子学生たちを見かけました。きっと卒業式だったんでしょうね。楽しそうにおしゃべりしてたけど4月からはそれぞれの進路にみんな分かれて進んでいくんだなって思いました。リサネもね、大学の卒業式では桜色の着物と袴を着ました。今はね、もうお亡くなりになってしまったけれど、お世話になった恩師の先生と仲良しの友人たちと一緒に写した写真がアルバムに貼ってあります。この時期ね、テレビやラジオでも卒業テーマにした曲が流れてきますよね。そんな曲を聴くとリサネはね、懐かしい学生時代の思い出がこう胸に迫ってくるような感じになっちゃいます。リスナーの皆さんも自分の学生時代を思い返すとちょっとセンチメンタルな気分になったりしますよね。先日番組でデビッドボーイの大回顧展のお話をしましたが、ラジオネームひさちゃんからこんなメールをいただきました。リサネ、私も大学生の息子と一緒に行ってきました。ボーイは私の初恋の人なんです。息子とはよく展覧会に行くんですが、今まで行った中で一番良かったって言ってました。二人とも見ている途中で涙があふれ、私はそんな息子に驚き、とても嬉しい体験でしたとのメッセージいただきました。わあ、いいですね。なんかお母さんと一緒に展覧会に行くなんてすごく優しい息子さんですよね。きっとね、お母さんに似て感性も豊かなんでしょうね。親子でボーイに感動して泣くなんてとっても素敵な親子関係だと思いました。ひさちゃん、心温まるメッセージありがとうございます。また番組ページ宛てにコメントをくださったペンさん、ペンさんもね、大回顧展に行かれたんですね。ボーイの多彩さとその陰に隠れたパーソナルな内面の葛藤に感動しました。ボーイが描いた三島由紀夫の肖像画も迫力ありました。また楽しい企画期待してますねとの嬉しいメッセージ、本当にありがとうございます。デビッドボーイはね、常に新しい世界にチャレンジする最高の表現者でしたね。この他にもリサネーのラジオを聞いて久しぶりにベルバラ押し入れから引っ張り出して読みましたとか、おすすめの映画見たら面白かったよというメッセージたくさんいただいています。皆さん本当にありがとうございます。リサネーもね、リスナーの皆さんや応援してくださる家族や友達、そしていつもリサネーを支えていただき、すぐそこで見守ってくださってる局長さん、皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。これからもリスナーの皆さんに楽しんでいただける情報をたくさんお届けしていきたいと思います。それではリサネーのビタミンサプリ、本日も張り切ってまいりましょう。番組では皆様からのコメント、いいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第4回目放送、春らんまん始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。のビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今日のビタミントークの話題はこちら、星に願いを、初めてのミュージカル。 ところでリスナーの皆さんは星を見るのは好きですか？リサネーもね、星空を眺めるのが大好きなんですよ。先日は長野県の阿智村にあるスタービレッジという星空の観測ができるところに行ってきました。最近ね、星空や宇宙に興味を持つ女性が増えてきましたね。以前あのアウトドアの山好きな女性たちを山ガールと呼んでブームになりましたが、最近は星や宇宙が好き、星座を知りたい、天体観測がしてみたいっていう女子たちのことを星ガールまたは空ガールと呼びます。空ガールの空はね、宇宙の中と書いて空と呼ぶんですね。今年の2月22日アメリカの航空宇宙局 NASA が地球から40光年離れた太陽系の外に地球とよく似た7つの惑星を発見したと発表しました。それらの惑星は岩石でできていて、水も存在していて、そのうちの3つの惑星にはなんと生命が存在する可能性があるんではないかと言われているんです。これね、すごい発見ですよね。もしかしたらこの宇宙のどこかに第二の地球があるんじゃないかと思うと、とってもワクワクしてきます。宇宙にはね、この他にもまだまだいろんな惑星があるんですよ。2012年にはなんとダイヤモンドでできている惑星の存在も発表されました。惑星のね、3分の1がダイヤモンドでできていて、ダイヤモンドの重さだけでも地球3個分ぐらいの重さがあるそうです。リサネはね、これを聞いてね、この惑星のダイヤモンドでエンゲージリングを作ったら一体何個分になるんだろうって考えちゃいましたよ。地球上でね、もう結婚するカップルの分はもう全然余裕で作れちゃいそうですもんね。そんなね、まだまだ不思議な魅力がいっぱいの宇宙や星空が大好きな大人女子たちに、今各地で行われている星空観測ツアー人気があるようです。リサネーがね行ったスタービレッジでは、星空観測の他にプロジェクションマッピングによる光のショーなんかも楽しむことができました。宇宙船をねイメージしたカフェなんかもあってね、すごくおしゃれな感じでしたよ。1時間に1回会場のすべての明かりがカウントダウンして一斉に消されます。地面にね寝っ転がって月も沈んだ真っ暗闇の中、キラキラと光り輝く満天の星空がもうとってもとっても綺麗でした。リサネはね6月生まれの双子座なんですが、双子座の星もね真上で見ることができました。ガイドさんの、ね、説明によれば、自分のお誕生月の 3,4 ヶ月くらい前の空に、自分の星座を見ることができるんだそうです。例えばね、10月生まれの人だったら6月から7月くらいにかけて、自分の星座を夜空に見ることができるんですね。リサネーが行ったね、ウィンターナイトツアーは、3月いっぱいで終了してしまうんですが、阿智村では、今年もまた4月15日から秋にかけて星空ナイトツアーが開催されるそうです。都会ではね、なかなか見ることのできない満天の星空を眺めてみたいなっていうリスナーの皆さんはぜひお出かけになってみてくださいね。開催時期が決まっているらしいので、必ずそちらをチェックしてからお出かけください。そして映画の中でも主人公の2人が星空に舞い上がるシーンが印象的だった映画ララランド、今日はねやっぱりこの映画のお話もしておきたいと思います。リサネーの周りでもねとっても話題になっていて、大人女子の皆さんはもう絶対見に行きたいって言ってましたからね。多くの映画賞を取ったことでもすごく評判になっていました。リサネーもね早速見に行ったんですけど、もうとにかくやっぱりミュージカルシーンの音楽やダンスがもうとっても素敵でした。そしてね、主人公セブ役のライアン・ゴズリング、もう切ない男の役が本当によく似合います。彼がね撮影前は弾けなかったっていうピアノ、これもね4ヶ月間猛特訓して全て吹き替えなしで弾いているっていうのがね本当にすごいと思いました。そしてねヒロインのミア役のエマストーンもとっても良かったです。女優のね卵でねオーディションに何度も何度も落っこちて絶望しちゃってね、彼女がね最後のチャンスをかけて夢見る愚か者に乾杯って歌うシーンはねもう本当うるっときちゃいました。ところでね、ミュージカルといえばリサネーはね高校時代ダンス部に入っていたんです。練習もねかなり厳しいクラブで、同級生や先輩にはね宝塚を目指している人も何人もいたんですよ。でね、そのダンス部ではね毎年ね卒業生を送る会でミュージカルをやっていたんですね。 リサ姉もね、入部して初めてそのミュージカルに出ることになった時、自分はねどんな役になるのかなってもうとっても楽しみにしてたんです。そしたらね、演目がねグリム童話の金のガチョウに決まったんですね。リスナーの皆さんは知ってるかな、3人兄弟の中で一番優しい下の弟が助けてあげた老人から金のガチョウをもらうんですね。その不思議なガチョウに村の人たちが次々にくっついちゃって、しまいには大行列ができてしまうっていうね、とっても面白いお話なんです。ドキドキのオーディションの結果、リサ姉に当てられた役はじゃーん、なんと農夫その2でした。衣装はデニムのオーバーオール、麦わら帽子をかぶって長靴を履いて、小道具はね干し草をかき集めるフォーク、もうひげもつけてね、もう完璧なおっさんスタイルですよ。そう、あのねイメージで言うと、あのお菓子のカールの CM に出てくるカールおじさんあのカールおじさんのイメージ。ミュージカルの中ではね、可愛い村娘にちょっかいを出したり、ガチョウを見てね面白がって一番最初にくっついちゃう、ちょっと間抜けなおっさん農夫をリサ姉は頑張って演じました。最終的にはね、舞台の上ではたくさんの人がくっついちゃって大行列になっちゃって、もう見てるねもう観客の人たちには大受けでした。まあ今となればね懐かしい思い出ですけど、高一でねもうすでにおっさんですからね、もうちょっと可愛い役がやりたいと乙女心にも思いましたよ。もうそれこそねもうお星様に向かって毎日祈ってました。まあ、その願いが通じたのかどうか、高2の時はね、ピーターパンをやることになったんですけど、その時はね、衣装の可愛い人魚の役をゲットしてやったって思いました。ミュージカルといえばね、そんな思い出のあるリサ姉ですが、映画ララランドは夢を追いかける2人が恋に落ちる物語。映画の中ではね、かつての名作映画を思わせるシーンもたくさんあります。まだ32歳という若さのディミアン・チャゼル監督が描くおしゃれで美しく切ないミュージカル、映画ララランド。まだ見ていないリスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子、大人男子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリハッピーストレス解消法です。番組にね送っていただいたメールの中に、私の今の一番の悩みはストレスです、何か気軽に簡単にできるストレス解消法はないでしょうかというメッセージを、何人もの大人女子の皆さんからいただきました。ストレス社会と呼ばれる現代、昔と違ってインターネットなども発達して、コミュニケーションも多様化している現代社会、そんな中でねお仕事をしたり育児や介護に向き合っている大人女子、大人男子の皆さん、きっとね多くの人がさまざまな状況でストレスを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。なるべくならねストレスためない方がいいんですけど、そんなね簡単にもストレスの原因を取り除くこともできませんし、かといってねストレスをためたままにしておくっていうのもね、体にも心にも負担がかかって良くないですからね。今日はね忙しい大人女子、大人男子の皆さんが自宅などでも簡単にできるストレス解消法について考えてみました。調べるとね、人によっていろんなストレス解消法があるんですね。ネットで見ててねちょっとすごいなと思ったのは、ティッシュをねボックスから一気に引き抜くっていうもの。よくねハイハイする頃の赤ちゃんがちょっと油断してる隙にいたずらして1枚ずつ全部のティッシュを抜いてしまうことってよくありますよね。でね、なんかこの場合も引き抜いたティッシュは後で1枚ずつ戻すらしいんですけど、一度出してしまったティッシュを戻す作業ってなんかめんどくさくないですか？リサ姉はねもうその戻す作業がまたストレスになっちゃったりしないのかなって思っちゃいました。あとはね、ブックオフなんかのお店に行って物陰に隠れていらっしゃいませって言うんだって。 で、そうするとね、店員さんがみんないらっしゃいませって呼びかけに応じるでしょ。よくね、ほら居酒屋さんとかでも入り口のところで一人の店員さんがいらっしゃいませって言うと、お店の中の店員さん全員がいらっしゃいませって言いますもんね。で、なんかそれと同じことを、ブックオフとかに行って物陰に隠れて気が済むまで繰り返すんですって。なかなか皆さんね、面白いことを考えますよね。まあね、でも今日は忙しい合間にもリスナーの皆さんが気軽にできるようなストレス解消法について、調べてみました。おすすめその1、おいしいものを食べる。うん、これはね、もうとってもいいですね。おいしいもの、好きなものを食べると心も体も満たされるじゃないですか。お友達と一緒にね、お酒飲みに行くっていうのもいいですね。ただし飲みすぎには注意してください。ストレスがね、溜まってるとどうしてもお酒飲みすぎちゃうっていう場合もありますからね。体を壊しちゃったら大変です。お友達にね、ちょっとこんな嫌なことあったんだって愚痴を聞いてもらって、あとはね、もうそのことはすっかり忘れて、美味しいものを食べてその日は飲んじゃいましょう。もしかしたらね、ダイエット中の人の中にはダイエットがストレスになっちゃって太るから私食べられないっていう人もいるかもしれないけれど、ストレスがね、溜まってる時に我慢しちゃうっていうのはね、逆効果な気もするんですよ。リサネームね、昔ダイエット中我慢しすぎてその反動で後でドカ食いしちゃって激しく後悔しちゃったことがありました。ダイエットでね、ストレスが溜まっちゃった人はちょっとだけお休みするのもいいかもしれません。ほんのちょっぴりね、頑張ってる自分にご褒美で、美味しいものをね、ちょっと食べて、食べちゃったって自分を責めちゃうより、また明日から頑張ろうって気持ちを切り替えてくださいね。そしておすすめその2、カラオケ。うん、これもね、ストレス発散にはもってこいですね。思いっきり声を出して歌う、なかなか気持ちいいですからね。最近はね、一人カラオケもとってもポピュラーになりました。一人カラオケ、略して人からのいいところは、人目を気にしないでいいっていうこと。自分のね、好きな曲だけを思いっきりガンガン歌えるっていうところですかね。カラオケもね、もう人によってはプロ顔負けの方もいらっしゃいますからね。またね、リサ姉の周りでは何を歌っても全部自分のオリジナルにしてしまう人、つまりね、どんな曲を歌っても全部同じ曲に聞こえてしまう、時々ね、そんな強者の人もいて本当びっくりします。そしてね、皆さん必ず鉄板のこれっていう一曲をお持ちですよね。リサネームね、一応 J-POPs から演歌、アニソンまで何でも歌います。だけどね、なかなか鉄板の曲っていうのがないんですよね。まだね、一人では行ったことないんですけど、今度人からに行って鉄板になりそうな歌練習してみましょうかね。そしておすすめその3、本を読む。読書もいいですよね。10分くらいでも本の世界に入り込んでしまうと、嫌なことも忘れてとってもストレス解消になるんだそうです。図書館やね、本屋に行くのも気分転換になりますよね。ストレスがね、溜まってるときは、リサネーの場合は、軽い感じのエッセイとかお料理の本とか SF のショートショートなんかを読むのが好きかな。リスナーのね、皆さんも、その時の気分に合わせて読書でつかの間のショートトリップ、あるときは手に汗握る究極のサスペンス、そしてまたあるときはロマンチックなラブストーリー、そしてまたあるときは涙なしでは読めない感動のスポーツ根性ものなどなど、その日の気分によって楽しんでみてくださいね。そしておすすめその4、入浴。うん、やっぱりね、お風呂はね、リラックスして疲れをね、癒してくれますからね。美容にもいいですしね。大人女子の皆さんには、香りのいい入浴剤やアロマキャンドルなんかも人気があるようです。ただしね、あんまり熱いお湯に入るのは、脳にとっては刺激になってしまって、かえって逆効果になってしまうそうです。40度以下のね、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるようにしましょうね。ちなみにね、リサ姉のお父さんは熱いお風呂が好きでしたね。なんかお父さんの後は熱すぎて入れませんでした。昔の人って熱いお風呂とか好きじゃないですか。なんかね、おじいちゃんとかも好きだった気がする。なんでだろう、熱くないと入った気がしないって言ってましたね。お風呂に入っても脳に刺激を与えまくって全然リラックスしてなかったのかな。そして、最後のおすすめは睡眠。リサ姉のね、ス ストレス解消法はまさにこれですね。もうとにかく寝る、ひたすら寝る。リサネームね、嫌なこと辛いことがあった日はもう何も考えないで寝ちゃうことにしています。でも最近もね、もう思ってる通りにできない自分がもうもどかしくて嫌になったり、試行錯誤していろいろやってるつもりでもそれ勘違いだからって思われてしまったり、誤解されたり、意地悪なことされちゃったり、もう立ち直れないかもって思うくらいね、傷ついたりへこむことがありましたよ。人間ね、生きていれば辛いストレスがたまることもたくさんあります。そんな時はね、もう寝る。もうストレスがね、たまりすぎてなかなか寝つけないこともあるけど、そういう時はね、さっきも話したようにお風呂に浸かったり読書をしたり、ちょっとね気分転換してから寝るようにしてます。今日はね、忙しい合間にも気軽にできるおすすめのストレス解消法についていろいろとお話ししてみましたが、番組ではリスナーの皆さんの私のストレス解消法について大募集します。先ほどのね、ティッシュとかいらっしゃいませに負けない、こんな面白いストレス解消法あるよとか、これはね、もう私の絶対おすすめっていう方法があったら、ぜひぜひメールを送ってください。みんなでね、辛いストレスを解消して笑顔でハッピーになっちゃいましょう。以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365リサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のビタミントークでは、星に願いを、初めてのミュージカルをテーマに、最近行った星空観測や宇宙についてのお話、話題の映画ララランドのご紹介とともに、リサネーのね、人生初めてのミュージカルでの思い出話もしちゃいました。お星様に願いをかけたら農夫からマーメイドになれましたなんてね、またハッピーサプリメントのコーナーでは、ハッピーストレス解消法をテーマにお話ししました。リスナーの皆さんからいただいたメッセージをもとに、面白いストレス解消法から、気軽にできるストレス解消法についてご紹介しちゃいました。リスナーの皆さんもね、リサネーも、みんな無理しないで、それぞれね、自分に合った方法で辛いストレスを発散させましょうね。気持ちを明るく切り替えて、みんなで一緒に頑張っていきましょう。今年も3月11日、東日本大震災の追悼式が行われました。各地でもね、追悼や復興を応援するイベントが行われていましたよね。リサネーはね、前日の10日に、お友達でシンガーの角彩子ちゃんが主催した音楽フェスに行ってたんですけど、こちらでもね、東日本大震災がテーマになっていました。かっこいいね、ライブの合間にボランティアグループの代表の方とか、福島で農業活動されている方のね、貴重なお話なんかも聞くことができました。リサネーもね、お話を聞いて、現地でのね、被災を経験していない私たちも、被害にね、遭われた方々のお話とか、その声を聞いて、自分たちにはね、何ができるのかなって考えることがやっぱり大切なんじゃないかなって思いました。多くのね、震災や災害があったことを私たちは忘れないで、その体験から学んだことを一人一人がね、未来への希望につなげていけるようにしたいですね。桜も咲き始め、お花見のシーズンになりました。だけどね、桜って咲いている時期が本当に短いんですよね。花の命は短くて、この儚さがまた日本人の心を打つのでしょう。美しく咲き誇る今年の桜、しっかりと目に焼き付けて楽しみたいですね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第4回目放送、春らんまん、これにて終了です。ここまでのお相手は、ホワイトデーにね、年下のイケメン君から、大好きな映画チャーリーとチョコレート工場のあのウォンカのチョコレートをもらい、めちゃくちゃテンションが上がったリサネーがお送りしました。 それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.